教えて鈴先生、相続就活のリアル。ご家族のこれからに寄り添う相続を。相続って誰に相談すればいいんだろう。遺言書ってどう書けばいいの。早めに対策したいけど何をすればいいの。相続ってわからないことだらけで、自分だけで解決するのは難しいですよね。専門家に相談したいけど、相続サービスってたくさんあるし、一体どこに相談すればいいんだろうと悩んでいると思います。相続で後悔する人を一人でも多く減らしたいという思いで、相続を専門とする司法書士事務所の代表を務めている弘樹涼香先生に、身近な相続就活問題をお聞きし、その解決方法を伺います。あなた自身や大切な人のために、涼先生と一緒に考えてみませんか。この番組は司法書士事務所アベリアの提供でお送りします。
これまでのお話を聞いていて、私自身も人事ではないので、心配になってしまったんですけれども、ご両親だったり、ご兄弟だったり、あとは子供だったり、ご家族がいる場合は、何かしらの対策が前もって取れる、ただいずれ一人になってしまう場合、そういう、問題を抱えている人は、いやどうしたらいいんだろうって、いろんなさまざまな問題が出てきますよね。
そうですね、お一人様のご不安もやっぱりご相談としては
多いです。
だから高齢になった時ですよね、やっぱり、元気で働いてるうちって困る方って全然いらっしゃらなくて、高齢になった時に、やっぱりこう、入院する時の緊急連絡先だとか、これは高齢じゃない方でもやっぱり困って連絡来ることあって、
鈴先生のところに、
私が、携わっている、そういう社団法人があるんですよね、お一人様のサポートをしている社団法人、そこにやっぱり連絡、結構50代とかでも、一人っ子で、でその入院するってなった時に、高齢の親がいるんだけども、ちょっとなかなかサインしてもらいづらいと、
一人だと入院できないんだ、
遠いからとか、これって本当はダメなんですよ。そのお医者さんとかって、そういう方を緊急連絡先とか、こう身元保証人がいないからって言って拒否しちゃいけませんよっていうのはあるんですけど、ただ病院側からしたらね、なかなかこうもし何かあった時に連絡できなかったらどうしたらいいの、ってなるじゃないですか、そうするとやっぱり基本的に名前書いてください。でお一人様だと、ご友人頼むとかっていう方もいらっしゃったり、緊急連絡先ぐらいだったらね、ご友人もなってくれたりとかはするんですけど、でも例えばですよ、うちに相談あった方とかでも、ご友人に頼んでいたと、でもその方がちょっと病状重くなっちゃって、自分でその入院費用の支払いとか、そういうのがちょっとできなくなっちゃったと、動けなくなっちゃって、でそういう時にその緊急連絡先にあった友人に、病院側から連絡して、でお金を払ってくれと言ったら、いやと、自分は電話番号としていいよって言っただけで、お金払うなんてそんなこと言ってないし、サインの内容にも書いてないでしょ、
関係性が友人には頼めないですね。そうなると、
だから、でも本人も多分緊急連絡先ぐらいの気持ちでお願いはしてるの で、まさか病院からそんな請求をね、払ってくれなんて行くとは思ってない、でも病院側からするとね、払ってくれればいいっていうのもあるので、とりあえず連絡したのかなと。で、病院も困って、行政に今度は相談して、でも本人って体は動かないけど、元気は元気なんですよ、そうすると行政からすると別にこう意識不明とかそういうわけでもないので、やっぱり本人がそれは何か自分の自力で対策できることはまずしないといけないよねっていうので、結局ね、民間の身元保証会社に連絡が来たっていう、
でも今ね、お一人様に向けたそういった民間の支援っていうのはありますからね、
そうなんです、いろんなとこあるので、結構皆さんいろんなとこのパンフレット持って迷ってる方とかも 多くて、まあ、いろいろ今聞いてますっていう。ですけど、まあ、やっぱり本当に何を求めたいかですよね。大きいところで安心したいのか、それともこう逆に顔が見えた方が安心するって方もいらっしゃるので、うん、こうやってるこう代表の人の顔が見えるとか、うん、だから中小企業、
うん、
大手がやってるよりも中小企業がやってて、うん、ちゃんと人となりが分かっているところにお願いしたいっていう人もいるんで、うん、これもやっぱりいろんなところに会ってみて、で最終的にあとはどこまでやってくれるかっていうところが、多分ちょっと微妙に違かったりすると思うんですよね。で、まあ、最終的にもうなくなっちゃうとかってなった時も、うん、お一人様の場合って、ね、仮装してもらって、うん、お墓に入れてもらってとか、う
ん、
そうしてもらわないといけないじゃないですか。だからそこもちゃんとやっぱり聞いて、どういう感じでやってるのかとか、どういう体制になってるのかとか、
あと自分がどれだけ払えるか、
うん、そう、それもあります
にもよりますもんね。
そうなんですよ。なかなかそこってやっぱり費用がかかることなので、そう、それで結構迷ってますね。皆さんやっぱり大体みんなそれなりの金額だったりは、
うん、まあ、そうですよね、うん、身元保証って、うん、保証人って、
そうなんですよ結局、家族とかだったら気軽にね、まあ、やるじゃないですか。私も今度母が手術するから、まあ、同意書書いてとか、なんか2人以上必要なんだとか、いろいろ言われて、もう別に何も考えずに、はいはいってサインしますけど、でも他人だったらどうですかと。もし手術中に何かあった時に、それってこうやっぱり責任が生じるわけですね。お金を払わなきゃいけない。じゃあ亡くなっちゃったらね、母には悪いけど、もしね亡くなっちゃったら、ね、遺体を引き取らなきゃいけないっていう責任が生じるわけですよ、
はい、
それを民間の身元保証会社やるわけですよ、
はい、
って考えるとあんまり安く受け負えないですよね、
はい、それなりのお金がかかるということは、
そうなんですよ、
覚悟しておかなければならないですね。お願いする場合は、
そうなんです。やっぱりあの仮想とか栃木ってそんなに仮想場高くないんですけど、うん、都内とか結構高いんですよ、
う
ん、
そうですか。
そうなんですよね、いろんな事情があり、そこの場所によってね、あの仮想の費用とかってかかったりはするので、そうすると例えば、まあ、都内だと大体こう直葬と言われるそのご葬儀やらないっていう形の仮想でも30万ぐらいかかったりとかするんですよね、それだけで。で今度は、まあ、お墓に納骨しますってなったら、まあ、納骨料かかったりとか、お墓がもうねどこにとかっていうのもありますし、あとはやっぱりその入院中に自分が払えなくなっちゃった時に、まあ、保証人の方が代わりに払うとかをするわけですよ、うん、そうするとあんまり安くできないっていうのは分かるんですよね、自分もそういう遮断に携わってるので。だから難しいですよねそこって。その高いって言われる気持ちも分かるんですけど、これだけ責任を負うんですよっていう気持ちもやっぱりあるので、なかなかそこは民間に頼むのは費用がかかるっていうのは、まあ一定程度はしょうがないかなと。
いや、節約して蓄えておかなければと、
うん、そう本当にそうですよね、
思いますね。
ある程度やっぱり蓄えていただいて、
あと今は、まあ、何かこう病気になってしまったりだとかの場合、はいはいはい、あとは亡くなってしまった場合ですけど、はい、うんうん、それまでもやはりご高齢になれば危険があるわけじゃないですか。
そうそうそうですね、そうですね、あの、まあ、これも多分身元保証会社とかにもよりけりだと思うんですけども、あの、まあ、警備会社さんとかが、あの例えばドアの開閉を1日、例えばトイレとかにドアの開閉がされてなかったら、こうセンサーつけて、ね、なって警備会社が駆けつけるとか、あとボタンつけといて押せばすぐ来てくれるとか、まあ、そういう風なサポート、
ICT の見守りっていうのも今、増えてきてますよね。
そうなんですよね。でも本当それ大事ですよね。孤独死とかも増えてる。なんか結局今ね核家族化だから、あんまり親と一緒に住むとかもないので、あの子供がいてもやっぱり孤独死してる方とかも多いですよね、だからそういうのも考えると、やっぱり高齢の親がいるんだったら、まあね、お一人様に限らず一人暮らししている高齢者にはそういうことを考えるのも一つだなと思う。
あともちろん そういった民間の方々にお願いするというのもありますけれども、はい、うん、今本当にこうボランティアの方々、
そうですね、
あと企業でも社会貢献、うん、力を入れてらっしゃるところで、うんうん、助かってる方多いですよね。多いです。
やっぱり私も、まあ、実家の近くに住んでて、こう周りの方が本当にボランティアとして、うん、あそこの家は旦那さん亡くなっちゃって一人暮らしだから心配だから大丈夫かいって言ってやってくれるとか、やっぱり、うん、あもう素晴らしいなと、
うん、
そういう人でやっぱり、まあ、社会って成り立ってるんだなって思いますよ ね、
なんか食べ物を本で、ね、そう届けるところもあるじゃないですか。
お弁当とか来るんですよ。
そういった方々が見守り活動ってやってるんですよね、
う
ん、
そうやってくれてるから、あ成り立ってるんだなっていうのはありますよね、やっぱり。
うん、
司法書士事務所アベリアは、話すたびいい相続が見えてくるをコンセプトに、遺言書作成、家族信託などの生前対策だけでなく、不動産や保険なども含めた総合的な相続プランをお客様一人一人に合わせてご提案いたします。共に築く未来の安心、司法書士事務所アベリアにまずはお気軽にご相談ください。
教えて鈴先生、相続就活のリアルでは、相続就活に関する質問を受け付けています。どんな些細なことでもお気軽にお寄せください。またポッドキャスト配信や動画配信も行っています。栃木放送のホームページや司法書士事務所アベリアのホームページへアクセスしてみてください。この番組は司法書士事務所アベリアの提供でお送りしました。